理科の時間。
理科っぽい見方をすると世の中がちょっと違って見えます。そんな話題を提供するそんな理科の時間 B、 今回は第163回です。お送りいたしますのは吉安と
香里です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
香里さんとはね、いつもスカイプで収録をしてるんですけれども、はい、
そうです。
ちょっと前に
目が見えません、目に見えません、目の前にいません。
ちょっと前に直接会ったんですよね。
うん、そうでした、そうでした。先週
録音をしている週の月曜日。
あ、そっか、月曜日か。
はい。で、はい、そんないプロジェクトの、酒井さんという方が、番組でいうと、そんな美術の時間を担当している女性ですけれども、
はい。
その方がご結婚されて、
おめでとうございます。
で、プチ、というかプリなのかな？
プチ？何それ？
新婚旅行ということで、岐阜県の方から、東京に数日いらっしゃるっていうので、
はい。
それじゃあ会いませんかっていうので、その日、都合が合う人だけで会ったんですよね。
そうですね。うん。急遽。酒井さんとは、すごく久しぶりに会った気がしますね。うん、吉尾さんとはなんかこの間、一緒に美術館じゃなくて博物館か、行った時にお会いして。
上野の国立、科学博物館の方ですね。はい、一緒に行きました、
ね。ですね。はい。なので、それ以外でも、何かとちょこちょこと会う機会はあったんですけど、やっぱり同じ2人とも関東圏内ないんでね、会おうと思えば、
うん、
都合がつきやすいのに対してやっぱちょっと遠い人っていうのはこちらがそっちに出向かう、もしくはちょうど来てくれるタイミングではないとさすがになかなか会えないので。
そうなんですよ。で、
1年ぶり2年ぶり
1年半か2年ぶりぐらいじゃないですかね。
そうですよね、そのくらいになりますよね、
は
い。
で、
はい、
酒井さんご夫妻とお会いしまして、
はい、
東京でいくつか美術展とかを見たりとか、うん、そんなことをされるというお話をされてました。
はい、なんかジブリの森美術館に行ったって話してましたね。ああ、
してましたね。
はい、はい、私も行きたい、猫バスに乗りたい。
で、この収録をしているのは俗に言うゴールデンウィークが始まる前日なんですけれども、はい、
そうか。
そうです。
長い人は明日からスタートなのか。
10連休、はい。
なんですと。
でですね、
世の中はそんなに充実してるんですか。
で、配信が、5月の3日とか4日にこの番組配信するんですけど、あれ4日ですかかな、はい、結構ね、ゴールデンウィーク中でいつものタイミングで聞いていただけてないかもしれないんですけれども。
いいな。
なんかね、3日4日の旅行みたいなのって、
うん、うん、
私個人のこうめんどくささなんですけど、
はい、
私毎日飲んでる薬があって。
あ、なんだ、毎日飲んでるのかと思った。
毎日飲んでるな、薬ね。
はい、
薬を飲んでいて、それの準備がね、はい、なかなかめんどくさくて。
あ、わかります。私もまあシーズンものですけど花粉症があるので、うん、結局いつが旅行中というか普段ではないと何日分の薬を持ち運んでとか、
そうそうそうそう、
なんかよく分かんなくなるんですよね。
そうなんです。で、まだ日本だったらいいんですけど、
はい、
時差があるところに行った時にどこで薬を飲むといいかとかっていうのが、うんうんうん、なかなかね、めんどくさかったりして。
どうしてます？1日1回って例えばやった場合っていうのは基本的にはまあ24時間おきっていうペースですよね。
まあ、
で、
そうそうそう、
物によってはすごくその時間が厳密なのがあったりするじゃないですか。
あります。
で、まあ日本国内にいる時には分かるんですけど、海外に行った時時差がある場合にはどうするんだろうって思いながら、そういう薬を普段飲んでいないので、そこで思考は止まっちゃってるんですけど、うん、
私はですね、
はい、
一応朝晩薬を飲むっていうパターンなんですよ。
はい。
で、一応ね、夕食後っていうのと寝る前っていうのを一緒に寝る前に飲んじゃってるんですけど、
は
い、なんですけど、まあまあ1日2回、はい、
うんうん、
で、ってことは12時間おきに服用するといいわけじゃないですか。
だ
い
たいそうですね。
だいたいね、
うん。
で、海外に行くときには、
うん、
間隔が8時間よりも長くて、
うん、
16時間よりも少ないっていうときな間隔を保つっていう工夫をしてる。 だから朝飲んで、
はい、
飛行機に乗って、
はい、
朝飲んでから8時間経つ前は次の薬は飲まないんだけど、
うんうんうん、
16時間になるまでのどっかで、
うん、
なんとなく飲むっていう。
あ
で飲んだらまだ8時間から16時間の間でって言って、
うん、
ヨーロッパとかにこの前行った時にはこっちで朝飲んでた回が向こうでの夜になって反転して、はい、また帰りにうまく繋いでいくと戻るっていうので、うんうんうんうん、日本でちゃんとカウントしたのと同じだけ服用するっていう感じになるようにはしてます。
ああ、そうか。飛行機の中でなんとなく辻褄を合わせて、あとはもう現地の向こうでの、時間になんとなくちょっとずつシフトするって感じですかね。
そうなんですけど、
うん、
飛行機の中で飲まなくても済むこともあるんですけど、ただ10時間もね、飛行機乗ってると大体1回ぐらい飲むんですよ。
うん、そうですよね、はい。
そう、または乗る前に飲まなきゃいけなかったりはするんですけど、うん、
しかもその飛行機の中で出てくる機内食っていうのも、うん、大体一つ目、特にヨーロッパとか12時間ぐらい乗る場合っていうのは、一食目は出発した日本の、まあ、朝出発したらお昼もしくは夜夕食っていう感じで出るし、到着の一個前のやつは現地時間に合わせた食事が出る感じじゃないですか、なんとなく。
うんうん、まあ、現地時間に合わせたっていうか、着陸の2時間前と出発の2時間後みたいな感じかななんて勝手に思ってるんですけどね。
あ、そうです、確かにそういうふうに、そういえば機内アナウンスで言ってますね。
メインが先で、次は軽食っていう。
あ、そうですね、はい。
なんかそんな感じかなと思っていて。
そんな感じです。
で、水がなかったりすると、うん、CA さんを呼んでお水もらったりとか。
お水ちょうだいって、
うん、あとは、まあ、トイレに立ったついでにギャレーって言うんですか、
廊下になってるキャビンアテンダントって言うんだっけ。
そう、まあ、急所
スチュワーデさんがいるところに行って声かけるんですよね。
とか長いフライトだと、
はい、
まあね、お菓子とか飲み物が置いてあるの。
ああ、カゴに入ってご自由にお取りください形式ですね。
そうそうそうそう。
ああ、そうですね。
そこで飲んだのもあるかな今回は。
ああ、なかなか、私いつも悩むのが、花粉症って時期的なもので、
はい、
しかもある意味東京にいるから症状が強いっていうのもあると思うんですよ。
ニュージーランド行くとなくなるって言いますもんね。
多分なくなるんだと思うんだけど、でも飲み続けないでなんか症状が出ちゃうのも嫌だし、帰ってきてまたゼロから飲み始めなきゃいけないのも、
ね、
そうなんですよ。だからなんとなく飲み続ける感じなんです、
うん、
だからそこまで厳密に時間指定するわけでもないんだけど、ただなんとなく飲んでいようかなっていう感じで飲んではいるんですよね。で、それが本当に1ヶ月とか2ヶ月半年とかの滞在だったら多分やめちゃってもいいんでしょうけど、
そうそうそう、
微妙に花粉症の時期に出て花粉症の時期に帰ってくるような短期の旅行だと、まあその1週間の間に薬を脱脂するのと薬が効果が出る前にちょっと早く飲み始めるのが結局あんま変わんないかなっていうので飲み続けるんですけど、
うん、
そうするとなんか数が合わなくなる。
そうなんですよ。
そう
なんかね、それがなかなかね、逆に数が合わないぐらいだったら、かっちり飲んでやれっていう感じがあってそんな感じでちょっと、
はい、
旅行と、
はい、
酒井さんと薬の話をしてみました。
なかなか複雑な話になりましたね。
はい。で、今日本編なんですけれども、
はい、
人工衛星の瞳の話をしようと思っています。
お、人工衛星、久しぶりの宇宙話ですね。
になるのかな。
はい、
毎月の天文現象をお話ししてたんですけど、
うん、
あんまり宇宙開発とか星の話ってここのところしばらくしてないなと思ったので、
うんうんうん、
っていうのとある理由で今日話をしなきゃいけないっていうのがあったので、本編ではそんな話をしてみようと思っています。
はい、よろしくお願いします。
香里さん、
はい、
瞳の運用を断念っていうニュースって見ましたか。
瞳の運用を断念。
はい。
いや、まだわからないです、私には。
今収録している、
はい、
2016年4月28日、
はい、
JAXA、うん、航空宇宙開発機構かな、うん、が正式に X 線観測衛星瞳、コードネームというか瞳は愛称なので、はい、アストロエッジ、アストロ H ね、
うん、
っていう、人工衛星の運用を諦めますという発表をしました。
あ、諦めますっていうことは、これって打ち上げたのはいつですか？
今年の頭でですね、2月ぐらいに、うん、ちゃんと動きますねっていう確認をして、
うんうん、
さて観測をしましょうって言って、観測データが少しずつ入ってきたっていう状況だったんですね、
うんうんうん、
なんですけど4月の頭にちょっと不調だよというニュースが飛び込んできて、
うん、
あれよあれよという間に、まあ運用断念ということになってしまいました。
ああ、じゃあ打ち上げそのものは成功して、
うん、
データの送受信そのものも、まあ、とりあえずはできていたと、
うん、
ただ実際の観測データが、うまく、観測できていなかったってことなんですかね。
というよりはですね、
はい、
瞳は分解してしまったんですね。
はい、
そうなんですよ。あの、なんていうのかな、測定器が壊れたりとか、
うん、
そういうのではなくて、プログラムのミスで異常なスピードでぐるぐるぐるっと回転してしまって、
うん、
その速さで、太陽電池とかがもげてしまったっていうのが今、結論になっていて、
あら、じゃあもう、少なくとも通信がまともにできない状況なんですか？
もうというか、できない状況なのが確認できて、復活も無理だろうということで、運用をするのをやめちゃいましたと。
なんかうまく上がって、少なくともね、初めのうちは順調にいってた分、すごくなんか残念ですけど ね、
そうですね、悔しいと思います、うん、残念です。
少なくともプログラムのミスっていうことまでは公式に発表されたってわけですか。
うん、でね、うん、人工衛星、特にこういうどこかの天体を測定するとかっていう衛星は、はい、向きの制御っていうのはすごくシビアなんですね、は
い。あ、なんとか星を見たいって言ったら、
うん、そっちのずっと見てないといけない。
きちんと向かないといけないし、
うん、
うんうん、そうかそうですよね。
瞳にも、今どっちを向いてるか、向きが違ったら直すっていうその仕組み、
はいはい、
スタートラッカーとかっていう星がどっちの方向にあるかとか、そういうのを見る機械がついていて、う
ん、はい、
で、あと自分がどっち方向にどのくらいの速さで回ってるかっていうのを、計算したりするのがあるんですけど、
はい、
そこで、なんていうかな、もともと想定してたよりもちょっと大きめにずれたときに、
うん、
ずれの方向を間違って認識してしまって、うん、戻そうと思ったんだけど、ちゃんと戻ってるっていうのが分からずに、うん、まだまだ全然戻らないって思ってどんどん加速していって壊れてしまったっていう流れらしいんですね。
プログラムのおかしなところっていうのはもう特定されたんですかね。
だと思います。
なので、例えばそういうふうに言ったってことはね、
うん、例えば、
うん、
ある程度以上速くなったらとりあえず、加速をやめて、
うん、
落ち着いてもう一回ゼロから、位置決めをしてみるっていうのが入ってたりとか、どっかの異常値があったら、異常モードに入って加速をやめてとかっていうのが入っていれば壊れなかったのかもしれないと言われているんですけれども、
うん、
まあまあ、そもそもね、変な、パターンに落ち込むっていうプログラムになっていたっていうのは、ミスだったということなんですけれども、はい、とっても残念なんですけど、
うん、残念ですね。
結構ね、
はい、
一般の方々には何ていうのかな、何してる衛星かよくわからないって思ってる方もいらっしゃるんじゃないかと思うんですね。
X 線観測衛星、
はい、
要は、
はい、
なんだろう、宇宙、地球を観測する、地球のデータを取るものではなく、少なくとも外に向いている衛星ですよね。
そうです。 X 線で、宇宙を見るっていうことをやっている衛星なんですけど、
ちょっと違うかもしれないけど、望遠鏡みたいなもので、 その望遠鏡の見るのがいわゆる可視光、一般的な光を見てるのではなくって、X 線というものを観測しているっていう感じなんですかね。
そうなんですよ。
おお。
でね、
はい、
みんな X 線っていうとなんとなくどっかで聞いたことがあったりすると思うんですけど、
レントゲン、
そうそうそう、レントゲンは X 線写真なんですけど、うん、
はい、
じゃあ X 線ってなんだっていう話をちょっと最初にしたいと思います。
はい。
で、X 線は電波や光の、まあ、仲間というか、
うん、
電波も光もその電磁波っていうもので、
はい、
波長が違うとか周波数が違うっていうんですけれども、
はい、
ある波長を持って、いる電磁波なんですね。
はい。
で、可視光っていう皆さんが見える赤色だったり緑色だったり青だったりっていうのは、
はい、
すごく狭い範囲で、波長っていう言い方をするんですけども、その電磁波が、一周期、進むのに、だいたい1ミリの1000分の1の半分ぐらい、だから2000分の1ミリぐら
い
の波長なのが、可視光、
うん、
要は緑色だったりする。でそこから
要は電磁波っていうのは、はいはい、ある波のことですね。
そうです。 で、
でそのうち、その2000分の1周期が2000分の1という、波長を持ったところがちょうど私たちの目が、光として感じる可視光って呼ばれてる範囲の電磁波。
そうです。で、
はい、
AM ラジオとかっていうので使われている電磁波は、
はい、
波長っていうと何十メートル、
は
い、でテレビとか、
はい、
FM ラジオで使われている、
はい、
電磁波、はい、電波ね、
はい、
は、数メートルから数十センチ、
ほう、
で携帯電話、
はい、
で使われている、電波は、
はい、
10センチとかから、
はい、
数センチぐらいまで、
うんうん、
でなっていて、
お
でなんで人間の目がそのくらい の、 その、専門用語で言うと500ナノメーター、
はい、
つまり、1ミリメーターの1000分の1は1マイクロメーターで、
はい、
1マイクロメーターの半分は500ナノメーターなんですけど、
はい、
なんでそのくらいの光を目はよく感じるようになってるかってなんでかわかりますか？
このくらいの光に、まあ、目が今特化してる理由？
うん、なんでか。
なんでか、カラフルだから。
それはカラフルに見えるようになってるからですよ、人間が。そこをカラフルに見えるようになったのはなんでかっていうと、
はい、
太陽から光が来るじゃないですか、地球に。
はい、太陽光。
あ、その時に、空気の層があったり、
うん、
あとはその他にも、電離層とかっていういくつかのね、地球を取り巻く物質が、空気が厚くあったりするので、
うん、
ある波長の光は地球というか地上まで届かないんです。その、
うんうんうんうん、
空気というかに遮られて、
はい、
で人間が見えるその可視光の、
はい、
ちょっと外、紫外線ぐらいから赤外線っていうところまでが、うん、とってもよく地上まで届くんですよ、うん、だからあの植物が光合成をするために使うのも緑色に近いところだし、
うん、
とかっていう風になっていて、
うん、じゃあ、まあ、変な話、たまたま、いろんなその、波長の電磁波がある中で地球の、表面に届くのがちょうど可視光あたりが異常に多くって、まあ、生物っていうのがそこの可視光を利用できるように発達したから今はそこら辺をよく感じるようになったって感じなんですかね。
そうですね。で実はもう少し電波に近いところもやってくるんですけど、
うん、
そこは多くの動物は捉えられないんですが、
うん、
なんていうかな、細胞レベルで、よく捉えられて、なおかつ地球のようにたくさん情報がやってくるのが、まあ、可視光っていうところだったっていう話なんですよ。
でね、
X 線に話を戻すと、
はい、
で、X 線っていうのはさっきの、
はい、
波長、
はい、
でいうと、可視光、目で見える光よりもずっと、はい、なんていうかな、波長が短い、狭い。
お、はい、
さっき500ナノメートルって言ったんですけど、
はい、
X 線はそれの、50分の1、
お
10ナノメートルぐらいから、
うん、
それよりももっと小さくて1ナノメートルとか、
お
0.1 ナノメートルとか、
うん、
そういうところの電波が X 線になります。
はい、波長がもっとちっちゃいんですね。
そうですね、短い。
うん、でこれを、宇宙から来るこの X 線という電磁波を観測しようとしていたわけなんですね。
そうそう、 でね、さっき言った、
はい、
うん、X 線は太陽からも出てるんだけど、
うん、
地上に届かないんです。
それはさっき言ったその空気の層だったり電離層でカットアウトされちゃうわけですね。
そこに吸い込まれちゃうというか、そこで、消費されてしまうので、うんうん、で X 線で見ると空を見ても、 X 線のカメラがあるとすると空を見ても真っ暗なのね。
あー、なるほど。じゃあ宇宙にはたくさん X 線が飛び交っているんだけど、地上にいる限りは宇宙から飛んでる X 線を観測することはできないわけですね。
そう、だから、ある日、レントゲンさんが X 線っていうのを見つけるわけですよ。
はい、なんか、あれ？
放射性物質から出てますよって。
レントゲンさんが見つけて、キュリー夫人が活用したって感じ？
いや、キュリー夫人も、放射性物質の研究をしてたんですけども、
うん、
X 線はほぼ、レントゲンが、まとめたんじゃないかな。
手の骨を写したのって誰でしたっけ？
それレントゲンさんですね。
レントゲンさんか。
はい。1890何年じゃないかな。
おお、はい。100年ちょっと前ですね。はい、200、うん。
そんで、
はい。
なんたって宇宙に、うん、宇宙を見たら X 線が出てるかどうかなんて誰もわからないわけですよ。だって地上から見えないんだから。
地上から見えないし、人の目からは見ることはできないわけですよね。人の目では。
なんですけど、
はい、
エネルギーが高い、要は温度が高かったり膨大なエネルギーが集まってるところから出てくる電磁波っていうのは、エネルギーが高くなればなるほど、はい、波長が短くなる傾向があります。
ほうほうほうほう。
要は
つまり、
太陽とかも暑くなればなるほど青っぽくなるっていうのがあって、それは、はい、温度が高い方が波長が短いってことは、おおおお、X 線を出すような天体はとても高エネルギーの天体なんじゃないか、
は
い、ということで、ですね、X 線の天文観測、天体観測、
うん
うん、X 線天文学っていうんですけど、
そういうもう一分野にもなっちゃってるわけですね。
そうです。これはですね、
はい、
アメリカの人かな、リカルド・ジャッコーニさんっていう方が1962年、
うん、
もう結構最近、結構最近ではないか、リスナーの皆さんからすると最近じゃないかもしれない、
1世代前ぐらいか。
そうそうそうそう、
はい、
私も生まれる前ですけど、とはいえ、5、60年なわけですよ、
うん、
で、なんたって地球の空気の層の外に出ないといけない、または薄くなるところまで上がってそこで観測しないといけないわけだから、
うん、
どうやって観測するかっていうと、
うん、
ロケットを上げて、
うん、
望遠鏡とか観測機を、
うん、
で観測するっていう方法。そうすると、何十秒か観測して戻ってきちゃう。
うん、ロケットだからね。今回のように人工衛星ではなくて、本当にドーンって打ち上げて、
はい、
ジャパパパパパパパッと観測して、またストーンと落ちてくるわけですね。
そう。だったり、
うん、
あとは、うん、100キロまで行けるかどうか分かんないけど、100キロ近いところまで上がる気球みたいなのを使って、観測する方法とか、っていうのがされていたんですけれども、
うん、はい、
人工衛星だと、ずっと、なんていうのかな、
そこに永続的にとは言わないな、恒常的にとどまって観察をすることができるわけですね。
そう、ということで、うん、1970年、さっき言った、リカルド・ジャッコーニさんが、
はい、
世界初の X 線天文衛星っていうのを、ジャッコーニさんが打ち上げた、ジャッコーニさんが、計画して、
はい、
打ち上げられました。
うん、
で1970年は日本だと、大隅っていう日本初の人工衛星が打ち上がった年かな。ということで、日本でも X 線観測衛星の、開発っていうのはその時代から始まっていて、
はい、
1976年、日本で初めての X 線衛星、はい、X 線観測衛星、
結構 1台目が打ち上がってから短い間隔でその X 線観測衛星は打ち上がったんですね。
コルサっていうらしいんですけど、
コルサ、
残念ながら失敗と、
はい、あら残念、
はい、で、1979年に初めて、
はい、
日本では X 線観測衛星というのを打ち上げました。
はい、で地球を飛び出して大気圏の外から宇宙を眺めることができたわけですね。これで、
そうですね、
で、はい、
ちょっとだけ日本の X 線観測衛星の話をすると、
はい、
さっき言った1979年、 に打ち上げたものは、さっき言ったコールサっていう型番だったんですけど、うん、
はい、
相性がつくじゃないですか、日本って。
コルサっていうのは型番というか、
そうそう、で、ね、動き始めると、
うん、
名前、相性がつくんですけれども、それが白鳥っていう名前で、
は
い、
おお、白鳥。
その後、火の鳥、これ太陽の X 線を主に観測するもの。その後、天馬。
いいですね、天馬、ペガサスのことですね。
銀河。
銀河、なんかもっと壮大になりました。
で、アスカ。
お、アスカ。アスカは、アスカ村、奈良の都。
で、スザクと。
お、スザクはアスカの中の、古墳の中で見つかった、スザクは鳳凰か。
とかっていうので、
火の鳥と同じじゃないですか。
日本では、X 線観測衛星っていうのは、うん、結構定期的にね、
うん、
5年ごとよりも短いか、でもまあ5年ごとぐらいに打ち上げられていて、
う
ん、そのスザクは、2005年に打ち上げられたんですね。
うん、もうでも10年ぐらい前か。
そう、本当は2、3年で、観測を終えるというか、うん、感じだったんですけど、はい、それが伸びて、うん、それを、瞳にバトンタッチしようというので、うん、瞳が、
はい、
打ち上がったわけです。
はい。
はい。で、
はい、
じゃあ、X 線って何が見えるのかって話をしなきゃいけなくて。
ああ、まあ、そうですね。X 線で見えるっていうのもなんか難しい話ですけど。
うん。で、X 線で、うん、何が見えるかっていうと、さっき言った、うん、とってもエネルギーの高い天体から X 線っていうのが出ているので、う
ん、はい。
一番引き合いに出されるのは、巨大ブラックホールが大量の物質を飲み込んでいる、まあ、落ち込んでいるっていう時に X 線を発するというふうに、うん、仮説があって、それを観測することで、
はい、
巨大ブラックホールがあの辺にあるっていうのが見える。で、すごくエネルギーの高い現象が宇宙の中でどう起こっているかっていうのを観測できるっていうのがとってもすごいことで、
うん、
だってエネルギーが高いわけですから、
うん、
もしかしたら地上からね、こう目で見える光で望遠鏡で見ている現象は本当に一部だけで、はい、
うん、
X 線とかで見られる現象の方がこう宇宙の動きとか、
はい、
ダイナミックさを一番表しているのかもしれないというのもあって、
うん、はい、
とても重要なその観測というふうにも捉えられているんですね、
うん、それがちょっと今回 JAXA の今日の発表では、瞳、この間打ち上がったばかりの人工 X 線観測人工衛星の運用を諦めるっていうことになっちゃったわけですね。
そうなんですね。
で、あと前回上がったスザクは、
はい、
当然もう運用終わっちゃってるんですか？
運用終わりました。
あ、じゃあ空白の期間ができちゃったわけですね。
そうですね。で、そんなにたくさんこう X 線観測衛星って上がってなくて、は
い、うん、
世界中 の、 その X 線天文学をやってる人がデータを、まあ、当てにしていたというか期待していた、
期待を一身に背負っていたんだけど、ちょっと瞳を閉じちゃったわけだ。
そうなんですよ、まさにっていうのがありまして、
はい、
はい、なかなかね残念なんですけれども、 そんなことが、今日 JAXA から発表があった、瞳の運用停止ということで、なんかね反省点もたくさんあるんですけれども、
うん、
何はともあれ残念だなと。
そうですね。その、うん、打ち上げそのものはうまくいってた分残念でしたね。
そうですね、
うん、次の予定とかっていうのはあるんですか？まあ今日運用停止が発表になって次っていうのもちょっと早すぎるかもしれないですけど、
これから考えますっていうところらしいです。
うーん、
うん、で瞳のね、
はい、
ページっていうのも JAXA の中にあって、
はい、
ブラックホールの観察、超新星の残骸、
うん、
銀河団など X 線やガンマ線を放射する高温高エネルギーの天体の研究を通じて、
うん、
宇宙の成り立ちを調べ、熱く激しい宇宙に潜む物理現象を解明することを目的としていますということで、期待が高かったんですけれども、また、国際的なね、
はい、
協力で世界の研究者が期待していたというのもそちらのページにあって、なかなか、期待が高かっただけに残念だし、
まあ、そうですね、
JAXA もとてもこう何とも言えない感じの後悔をしているんじゃないかと思っています。
まあ、ね、原因究明をしっかりして次に生かして、次回こそは まくいってほしいなっていうのと、ね、ちょっとその人工衛星の開発ってかなりいろいろね、予算的にも時間的にも大変なんだと思うんですけど、うん、なるべく早く次の衛星が打ち上がって、新しい、ね、学問に、なんだろう、データ、新しいデータをどんどん提供してほしいですね。
うん、でもう一つね、
はい、
X 線観測の衛星は日本が結構定期的に上げてるっていうので、
うん、
まあまあ、お家芸っていうところまではいかないですけれども、
うんうん、
先端を走っていたっていうのが、ちょっとね、
つまずいちゃったんだ。
つまずいたっていうのも残念だし、
鼻緒が切れちゃったわけですね。
うん、ちょっとね、立ち止まってしまった感じになっていると思います。あと、
誰かかっこいい人が助けてくれないかしら。
なかなか難しいんじゃないですかね。
うん、
で、
はい、
その瞳が不調になったとき、
うん、
私のツイッターのタイムラインではですね、
はい、
瞳どうなったっていうのが、ざわざわざわってあって、その瞳を、
うん、
宇宙ステーションって、
はい、
たまに見えることがあるじゃないですか、目で。
あ、はい、夕方にピーッと走る、
そうそうそう、
で光とし光なんか、そうですね、筋としてバッと見えるときありますね。
宇宙ステーションはバカでかいので、
うん、
目でも見えるんですけど、
はい、
他の人工衛星とかも条件が合うと光って見えるんですよ、
うん、
で物によっては目で見えたり、
うん、
物によっては高感度なカメラで見ないといけなかったりするんですけれども、
はい、
調子が悪くなった後、瞳を観察した、アマチュアの方だったり天文台だったりっていうのを見ると、
うん、
なんかこう普通だと多くの場合人工衛星って明るい点がゆっくり動いているように見えるんですけど、
はい、
それがね、点滅しているように見えて、
うん、
ぐるぐる回りながらある面で光がたくさん反射すると明るく見えて、
うんうんうん、
そうじゃないと暗く見えてみたいなのとか、あとはアメリカが、
はい、
観測している、空を飛んでいるというか、
うん、
もののデータからこんなことが起こってるんじゃないかっていうのが、うん、予想されて、それと JAXA の発表が、
うん、
合致するみたいな話とか、
うんうん、
そんなこともあって、
うん、
結構4月の後半は、宇宙開発に興味のある人たちは、
うん、
ざわざわしていたっていうのがありました。
そっか、
はい、
ちょっと残念な結果にはなってしまいましたね、うん、
で、うん、思ったよりね、瞳うまくいかないっていうニュースはたくさんあったんですけど、はい、あのニュースの中では X 線で、宇宙を見ますっていう、お話しかなかったんで、
はい、
その辺がちょっと分かるようにと思って今日は解説をしてみました。
はい、ありがとうございます、はい、
ということで、ゴールデンウィーク配信日に聞いてる方は半ばだと思いますけれども、前半楽しかったでしょうか、うん、そして後半も楽しんでください。
楽しかったでしょうか。楽しんでください。
はははは、ということでですね、
はい、
そんな理科の時間 B では皆様からのご質問やご意見のメールをお待ちしております。
はい、
4月もたくさんいただいていますが、5月もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
送り先は lika@0438.jp rika@0438.jp です。
はい、
私たちそんなプロジェクトでは、理科の時間のほか、そんな美術の時間、そしてそんな雑貨店という番組を配信していますし、今ちょっとだけお休みの、そんなことないっしょも5月連休明けから、配信を再開するというふうに言っていますので、各番組聞いてみてください。我々の番組は iTunes だとかからも、配信を、受けることができるんですけれども、私たちのホームページそんない .com では過去の配信の、ね、音源も含めて全ての、ポッドキャストの配信番組が聞けますので、こちらもアクセスしてみてください。あとそちらの、ホームページからは、そんな理科の時間へのメッセージも書くことができますので使ってみてください。またツイッターや、YouTube でも、番組の情報、また YouTube の方はね、番組の、配信をしていますので、そちらもアクセスしてみてください。よろしくお願いします。ということで、そんな理科の時間 B 第163回お送りしてきました。
はい、
5月のね、頭っていうと新緑の季節で、
うん、
この時期だけ新しい葉っぱ、
うん、
が、やけに黄緑色に見える時期があると思うんですけれども、うん、
蛍光色に輝いてますね、うん、
そんな感じで季節の移り変わりがすごく分かりやすい時期ですので、植物だったり動物だったりお天気だったり気温だったりっていうのを、なんとなく意識して春から初夏に変わっていく感じを体験していただければなと思います。
はい、
ということで、 そんな理科の時間 B、 お送りいたしましたのは吉安と
香里でした。
それでは次回の配信でまたお会いしましょう。さようなら。
ごきげんよう。